請求番号2963番新藤冬樹著紙のピアノ。貧しさゆえいじめにあっていた白石ほのかは町のピアノ教師に見出され、紙に書いた鍵盤からプロのピアニストにまで成長し、世界のコンクールに挑んでいく感動のミュージックストーリー。請求番号2964番ブレイディ・ミカコ著僕はイエローでホワイトでちょっとブルー。英国で僕が通う生かした元底辺中学校は毎日が事件の連続、人種差別丸出しの美少年、ジェンダーに悩むサッカー小僧、時には貧富の差でギスギスしたりアイデンティティに悩んだり、世界の縮図のような日常を思春期真っ只中の息子とパンクな母ちゃんの著者は共に考え悩み乗り越えていく、詩的で普遍的な親子の成長物語。請求番号2965番町屋良平著1ラウンド1分34秒。デビュー戦を初回 KO で飾ってから3敗1分け、考えすぎてばかりいる21歳の気弱なプロボクサー、長年のトレーナーにも見捨てられ変わり者のトレーナー梅吉との練習の日々、これが僕の世界を変えていく芥川賞受賞作品。請求番号2966番矢口敦子著償い。医師日高が子供の病死と妻の自殺で絶望し、ホームレスとなった郊外の町で社会的弱者を狙った連続殺人事件が起きた。かつて自分が命を救った少年が犯人ではないかと疑い始める。日高と少年、絶望を抱えて生きる二人の魂は救われるのだろうか。請求番号2967番松本清張著点と線。九州の海岸で発生した一見完璧に見える心中事件、汚職事件に絡んだ複雑な背景と、殺害時刻に容疑者は北海道にいたという鉄壁のアリバイの前に立ちすくむ捜査陣、推理小説界に新風を吹き込み空前の推理小説ブームを巻き起こした秀作。請求番号2968番青島武史著追憶。北海道警の刑事四方敦史はすすきののラーメン店で29年ぶりに川端さとしと再会した。金策のために北海道にやってきたという彼は翌々日小樽郊外で視察隊で発見された。捜査を進めるうち容疑者として浮上した人物もまた古い友人であることを知る。請求番号2969番港かなえ著山女日記。真面目に正直に懸命に生きてきた、なのになぜ誰にも言えない思いを抱え山を登る彼女たちはやがて自分なりの小さな光を見出していく、新しい景色が背中を押してくれる感動の作品。お問い合わせは春日井市図書館、電話 85-6800 までどうぞ。岩本がお伝えしました。以上、図書館だよりでした。